発信 DIY エンジン。皆さんこんにちは。発信 DIY エンジン、エンジニアの寺野です。前回の更新から1ヶ月以上空きながらまた更新してみようということで始めてみます。前回の更新が確か東京メイクフェアの前だったので、まあ東京メイクフェアに参加というか見に行ってからだいぶ時間が経っておりまして、もう何が何やらわからない状態なんですけれども、まあ不定期更新のような形態でありながらも続けていこうかなという、恥を忍んで続けていこうと、まあそんな感じでやってまいります。まあこれを撮っている状態でありながらもお酒の勢いを借りて撮っているので、あんまり褒められたものではないのですが、まあなんというか DIY ネタが結構あると思いながらも続けていくとね、やっぱりものづくりっていうのはどんどんネタがなくなっていくもので、まあ人に見せるようなクオリティを維持するっていうのはすごく大変だなというのが痛いほどよく分かって、まあそれをね、テレビとかだとネタ切れで打ち切るような番組もいっぱいあるんで、やってみるとそらネタ続かんやろうということがよくあるんですけれども、まあ最近の私の方はというと、まあ革の腕を見込まれて服の修理なんかをちょいちょい受け負ったりということもあり、まあ以前から作ろうと思っていたものをコツコツと進めていったり、まあ 3D プリンターの方が相変わらず動かなくてね、もういっそのこと出来合いの 3D プリンターを買おうかという、そういう風なことも考えております。メイクウェア東京の方でね、いろいろ 3D プリンターを作ったり使って物を作っている人もいたんですけれども、その人に聞いたところ、やはりなんか、3D プリンターの材質としては、ABS と PET、じゃあ PLA、プラの2種類があるんですけれども、なんか、プリンターボットで最初についてる方はあんまり使いにくいので、フィラメント新しく買った方がいいよという、そんな話も伺いまして、そもそも最初についてたのがどっちだったかなといういまいちわからない状態なんですけれども、まあ、とりあえず買って進めてみようかなという、そんな気分でもあります。もうね、長く買ったはいいけど長く作れてないんで、出来合いのもん買ってしまおうかな。出来合いの 3D プリンターだと安いので13万円ですか。まあ日本橋でも売っているレベルではあるんですけれども、キューブだったかな、そういう名前の 3D プリンターが売っておりまして、あとね、 3D メイクフェア東京ですと 3D プリンターの移動方式の異なるものがあったりして非常に興味深い。どう違うかっていうと、まあ今までの 3D プリンターだとモーターを最低3個使って X 軸、Y 軸、Z 軸という感じで動かしていたんですけれども、メイクフェア東京で見たのはこう中心からアームが3本分縦に伸びているわけですね。で、そのアームに上下するような モーターが、まあ結局モーター3つ分使うんですけれども、でそのアームからさらに中心に向かってアームが伸びていて、まあ一つの出力用のマシンをアーム3本の支柱から、まあ、支柱から伸びたアーム3本でもって制御するという感じですね。まあ、うまく制御してやると X 軸 Y 軸 Z 軸どれにも速やかに動くことができるという、まあ、そんな利点があると。あ、でもあれですね、確かに XYZ1 つずつモーターを使うよりはこう縦方向に、まあ、Z 軸方向ですね、 Z 軸でいいんかな、まあはい、重い機械を動かすのにモーター1個を使うんですけれども、従来なら、まあ、その3本のアームの方式だと縦に動かすのに3つのモーターでもって分散して動かせるので割とスムーズに動かせるというのが伺い知れます。まあ今後ともそういうのが出てくると思いますので、ぜひ皆さん着目していただきたい。あとあったのだと皆さん大好き DMM.com、メイクフェア東京に行く前でしたけれども DMM のアプリをダウンロードしてですね、 DMM のどんなサービスがあるのかと見ていたら 3D プリントのサービスがあって、まあもともとそういうメーカーではなかったわけですから、どこかの小さな会社を買収してやり始めたんだと思うんですけれども、まあそこが、出店しておったわけですね。大阪に住んでいるんですけれども、震災はしちゃうわ。道頓堀のツタヤ、あの、大きい、ツタヤの壁のところに大きい広告があるわけですね。そこに北野武史の、ビートたけしの広告があって、何かと思ったら DMM の、3D プリントの広告だったわけですよ。まあ、それが展示されていたわけですけれども、まあ、3D、彫刻、まあ、写真と同じように撮ってもらってそれを 3D で出力してもらうというサービスだったんですけれども、まあ、そのための撮影装置が置いてあったわけですね。撮影装置どんなんかっていうと、まあ、半球といってもまあ縦長の楕円状の半球の中に iPod が20台分ぐらいかな繋がってありまして、まあ、止まってるところをいろんな方向から撮るとかそんなんじゃなくて、もう iPod を全部同時に繋いで同時に全方向から撮影してやろうというものすごく技術的かつ力ずくな、すごく好感の持てることをやっておりまして、まあ DMM 株価上がってんじゃねえかななんていう、そんないらんことも考えてしまいました。あと、メイクフェア東京ですと、前回と同じく、軌道エレベーターを実現するためにやっている、社会人サークルの皆さんまでやったりとか、まあ、あとはもう、常に、羽ばたき飛行機を飛ばしている人であったりとか、あれ意外と落ちてこないもんですね。まあ、あとは別のブースなんですけれども、人口、調味料とスパイスだけでレトルトカレーの味に近づけるというブースもあったり、あと感心したのが縦横に自在に動けるモーターというのが、モーターじゃない、ホイールというのがありまして、大阪の日本橋にありますデジットとかでも縦横に動けるホイールというのは何回か見たんですけれども、まあ市販もされてるんですけれども、まあそれとは違って、こう、ホイールの表面に斜め45度の 小さいホイールがずらっと並んでると。まあそれが、まあ車のように4つあるんですけれども、片側につのホイールを見てみると、その45度の小さいホイールは順方向じゃなくハの字型に並んでるわけですね。つまりこう前輪と後輪を逆回転させると横に動いてくれるという、なかなか発想しなかった動きをしてくれるということで、まあそれ困難があったんやと聞いたら、まだ日本では作られてない市販されてないということで、まあアメリカのところから買ったり自作したりということでだいぶ苦労されているようでした。なかなか面白い発想のモーターホイールで、まあまだまだ考えつかないことがたくさんあるのだなと、そういう感心しておる次第でございます。まあリハビリがてら適当に続けていこうかなと思っております。また何かいろいろ作っていきたいと思いますけれども、やっぱりね、ネットラジオだと画像動画というのが載せれなくてちょっと残念な感じはあるんですけれども、まあ、できれば発信リアエンジン本サイトというか、まあ、ブログサイトの方にも写真載せていこうかなとこれから考えています。というわけで今回の発信 DIY エンジンはここまで、酔っ払いの無駄話になっていきつつありますけれども、聞いていただいておる皆さんありがとうございます。不定期になるかもしれないですけども続けていきたいと思いますので、ぜひ聞いてください。ありがとうございました。